皆さんおはようございます。8月に入りようやく梅雨が明けたかと思いきや、まるでこれが夏のお手本ですと言わんばかりの素晴らしいお天気が続いておりますけども、皆さんはいかがお過ごしでしょうか。ただ正直ですね、先月までの涼しさがちょっと懐かしいぐらいの厳しい暑さになってきています。私もこれからの季節は少し外を歩いただけで、いわゆるヒートアイランド現象やら照り返しといった現象が頭上で繰り広げられるわけなんですね。ですので私の場合には大好物のキュウリをいただきながら、なんとかこの暑さをしのいでいきたいと思っておりますけども、ぜひ皆さんもくれぐれもお体にはお気をつけください。さて話は変わりますが、本日8月9日はあの広島に次いで長崎に史上2番目となる原爆が投下された、決して忘れてはならない心すべき日であります。今年は戦後75年という節目の年でもありますので、さまざまな特集番組がテレビ等で放映されているのを皆さんもご覧になられているのではないかと思います。私はいわゆる戦争を知らない世代ですから、あの日日本でまた世界では実際に何があったのか、映像や資料、さらには実際に戦争を経験された方々の証言からしか知ることはできません。でもそんな断片的な情報からでさえも、戦争がいかに恐ろしく悲惨で何の意味もなさない行為であること、そして間違っても二度と繰り返してはならない悲劇であることだけは少なからず理解しているつもりです。私の母方の祖父はかつて戦地に赴いた経験を持っていますけども、これまで一度たりともその経験について話してくれたことはありませんでした。私は子供の頃、夏休みの宿題だったということもあり、祖父に何度か尋ねたことがありましたが、決してその口を開くことはありませんでした。そんなある夏の日、テレビで白旗の少女についてのドラマが放送されていたのです。私たち家族がその番組に見入っていますと、いつもは温厚な祖父がものすごい剣幕で部屋に入ってきまして、そんなもの見るな、そう言って突然テレビを消してしまったことがあったんですね。当時はなぜそんなことをするのか、そしてなぜ固くなに戦争体験について語ってくれないのか、まだ子供だった私には理解することができませんでした。しかし少しずつ大人になるにつれて、また戦争の悲惨な映像や写真集などを見る機会が増えてくるにつれて、どうして祖父があんなにも語りたがらなかったのか、その理由がだんだんと分かってきたのでした。もちろんあの戦争を経験していない私のようなものが分かったなどという言葉を軽々しく発すること自体間違っているのだと思います。本当の意味では何も分かってはいないのですから。でもあの戦争によって祖父が生涯追い続けることになった、その傷がどれほどに深いものであったのか、私が知りうる情報はほんの一部分に過ぎないのですが、でもその一部分だけで十分すぎると感じるほどに、大変に恐ろしくおぞましい光景を祖父は目の当たりにしてきたのだということが分かったんですね。ある意味で祖父は口に出すことさえはばかられる究極の恐怖を経験したからこそ、それを思い出したり考えることさえ、ましてや孫である私に語ることなんて決してしたくはなかったのだろうと思うのです。ですから祖父には大変申し訳ないことをしてしまったと反省したと同時に、その経験を 語り部としてまさに身を削るようにしてお話しくださる人生の先輩方には本当に頭の下がる思いがするのです。しばらく前のことになりますが、教会のユースクラスである兄弟が青年たちのためにとそのつらいご経験をお分かちくださったことがありました。それはテレビや本で見聞きする以上に大変インパクトのある体験談として私たちの心に刻まれたことは言うまでもありません。そしてそのお話の最後におっしゃってくださった言葉は今も私の脳裏から離れることはないのです。私は語り部として皆さんにこの体験をお話ししました。でも皆さんは決して語り部になってはいけないんですよ。本当にその通りだと思いました。私たちの多くは戦争を直接は知らない世代です。そしてそれは決して体験してはならないのです。皆さんは決して語り部になってはいけないんですよ。私たち若い世代はこの言葉をしっかりと胸に刻まなくてはならないのだと思います。戦争体験に限らずとも私たちの心の内側にはどんなに時が流れようとも決して癒えることのない悲しみの記憶があるのだと思います。でも今朝私たちがまず目を向けたいのはそんな悲しみの中心に降りてきてくださった方こそイエス・キリストなのだということなのです。今から約2000年前イエス様が生まれてくださったイスラエルという国は地政学的に見ても古代から争いの絶えない大変な危険な場所でありました。常に二つの大国に挟まれて黙っていてもどうしても争いが生じてしまう危険地帯だったのです。しかしそんな争いの絶えない敵意の止まない場所にキリストは人間の赤ちゃんとして裸で降誕してくださいました。人間同士の衝突がもたらす憎しみや悲しみの歴史、一言では語り尽くすことのできないドロドロとした根深い問題の中心にイエス様は来てくださったのです。この事実が指し示す福音の響きとは一体どのようなものなのか、私たちは今朝改めてイエス様がもたらしてくださった福音の調べに耳を傾けたい、そのような思いを持って早速今朝の御言葉の時へと入らせていただきましょう。今朝与えられたサムエル記第1、4章12節からの箇所にはペリシテ人との戦いで大敗を喫したその敗戦の知らせがイスラエルの住民にもたらされる話から始まります。私たちの国も75年前敗戦を経験したわけですが、今朝の場面はまさにイスラエルの敗戦直後その知らせがもたらされた時の出来事が記されているのです。主な登場人物としてこの時代の大祭司であったエリとエリの息子の一人ピネハスの妻という二人の人物が登場します。ですので今朝はこの二人の人物に注目しつつそれぞれ順番に見てまいりたいと思います。それではまずは今朝の12節をお読みいたします。その日一人のベニヤミン人が戦場から走ってきてシロに着いた。その着物は裂け頭には土をかぶっていた。現代であれば SNS やニュース速報などで瞬時に勝敗を伝えることができるわけですが、この当時は伝令役の兵士がそれこそ走って知らせなければなりませんでした。 ちなみにこの時の戦いの舞台となったアフェクからシロまでは距離にして約34キロです。しかも地形的に見ますとシロは山地ですから、アフェクからシロにかけてはずっと上り坂であったことがわかるんですね。ですからイメージとしてはちょうど箱根駅伝の往路5区といったところでしょうか。小田原から芦ノ湖までの上りのコースが約20キロとのことですから、それよりもさらに14キロをプラスした距離をこのベニヤミン部族出身の兵士は走ってきたことになるんですね。もちろん沿道には声援を送ってくれる人などいませんし、勝利の知らせならまだしも敗戦という悲しい知らせを携えて、ただ一人ひたすら走り続けなければならなかったのですから、この兵士の心境とはいかばかりだったろうかと思うのです。その着物は裂け、頭には土をかぶっていたとありますけども、これは険しい山道を走ってきてこうなったというよりは、これは喪に服していた様子を示唆しているのだと言います。戦いに敗れ多くの仲間を失った悲しみを一身に背負っていたということなのでしょう。そんな彼からもたらされた知らせは言うまでもなく、イスラエルの住民にとってあまりにも過酷すぎる知らせであったのでした。今朝の13節にはこの男が敗戦を知らせたので町中こぞって泣き叫んだとありますから、彼らの受けた衝撃がどれほどのものであったのかは想像に難くないのです。ほどなくして同じくこの知らせを聞いたエリに至っては、そのあまりのショックから思わず意識を失ってしまったようであります。18節には仰向けに落ちて首を折り命を落としてしまった様子が記されています。それはあまりにもあっという間の出来事でありました。この時エリは98歳という高齢だったとあります。まさに人生の大先輩です。しかもこれまで彼は40年間という長きにわたりイスラエルの祭司として人々の心と魂に寄り添う霊的指導者として活躍してきた偉大な人物だったのです。ですから一見するとそんな彼の人生最後の姿がこのようなものであったというのはあまりにもあっけなく、何より残念でならない、そのように感じられるのではないかと思うのです。でも別の角度から見たときに、彼はむしろ幸いな地上生涯を全うしたという見方ができるのではないかとも思うんですね。なぜならこの時彼の心にあったのは神の臨在を象徴する神の箱、すなわち契約の箱に他ならなかったからなのです。今朝の13節にはエリが神の箱のことを気遣っていた様子が記されており、18節には神の箱のことを告げられたことが決定打となり命を落とすことになった様子が記されています。すなわちそれはエリが本来第一とすべきものを正しく第一として生き抜いたことの何よりの証であったということなのです。それまでの彼は息子ファーストの人生でありました。息子たちを可愛がるあまりきちんと叱らねばならないときに叱ることをしてこなかったのです。その誤った息子ファーストの姿勢がやがて神をも恐れず神礼拝をないがしろにする形ばかりの宗教指導者を生み出すという恐ろしい結果となり、この度の神の裁きを 招くことにつながってしまったのです。そのことをエリは二度にわたって神様から裁きの宣告を受けるのでした。一度目は2章の27節以降で、そして二度目は3章の18節で、少年サムエルの唇を通してでありました。愛弟子サムエルを通して再度神の裁きのメッセージを受け取ったエリはどんな反応を示したのか。彼は、その方は主だ、主が御心にかなうことをなさいますようにと心から神に悔い改めたのでした。まさにこの時エリは確かに今も生きて働いておられる神と出会うという経験をしたのではなかったでしょうか。もちろんエリはそれまでも神様を信じて生きてきたことに変わりはなかったのでしょう。しかし長い信仰生活の中でいつしか霊的なマンネリに陥り、神の前に襟を正すという誠実さが失われていたのです。でも今彼はサムエルを通して生ける神の御言葉に触れ、その否定しようのない神の偉大さに目が開かれて、その方は主だとその信仰を新たにされたのでした。その時からエリはまさに襟を正し、心から神に誠実に仕える祭司としてその働きを捧げていったのではないでしょうか。そんな信仰を新たにされた彼の目はまさにこの時神の臨在を象徴する神の箱に注がれていたのです。高齢のためにもはやその目は何も見えなくなっていたとありますけども、彼は何よりも神を第一に求める信仰の目を見開いて、全神経を神の箱に集中させていたのです。しかしそれが今やペリシテ人に奪われてしまったとの知らせはあまりにも大きなショックであり、致命傷をもたらす結果となってしまったのでした。もちろん人間的な見方をするならば、エリの最後の姿というのは決して理想的な死の迎え方ではなかったのかもしれません。しかしながらエリは幸いにして神に立ち返る、神の前に心から悔い改める生き方を選び取ることができました。そしてそれこそが何より人生において大切なことであったのだと思うのです。伝道者の書12章13節には次のような御言葉があります。13節の後半をお読みいたします。神を恐れよ、神の命令を守れ、これが人間にとって全てである。かつては息子たちの反応を恐れ、彼らのご機嫌を取ってきたエリでありました。しかし今や神に立ち返り、神を恐れ、本来第一とすべきものを第一に求めて生き抜いたエリの生涯はまさに主にあって幸いな人生であったということができるのではないでしょうか。私たちもやがてこの地上生涯を終えて天の御国に旅立つ日がやってきます。そしてその時に私たちの人生の真の幸いを決定づけるものとは、どれだけの功績を残したか、立派な葬儀をあげたかということなのではなく、神との関係、神との和解を得ているか否かということなのではないかと思うのです。私たちクリスチャンはイエス様を救い主と信じる信仰によって神との間にすでに和解が成立しています。この事実がどんなに幸いな恵みであり 何よりの死への備えであるのかを改めて感謝したいと思うのです。たとえ私たちが一時神から目をそらし、教会から離れ、信仰から離れるということがあったとしても、神様がエリを戒めによって捉えてくださったように、神様は何度でも私たちの心の戸を叩いてくださるお方であることを覚えたいと思います。そして願わくばエリよりももっと早い時点で、そんな神様からの呼びかけに応答し、何度でも神に立ち返って、このお方を第一に求めて生きる真の幸いな人生を歩ませていただこうではないでしょうか。それでは続いて今朝の後半19節以降を見てまいりたいと思います。ここにはエリの息子の一人ピネハスの妻が登場します。この時彼女のお腹には出産を間近に控えた赤ちゃんがいました。そんな彼女にもたらされた知らせとは、自分の夫と義理の父の訃報であり、さらには神の箱が奪われたとの悲報でありました。そしてこれらの知らせが彼女を失意のどん底へと追いやり、その反動からか陣痛を引き起こし、突然の出産に至ったのでした。出産経験のない私が言うのもなんですけども、お産というのは本当に大変なことなんですよね。現代であっても場合によっては命を落とす危険が伴うと言いますから、無事出産した時の喜びは果てしなく大きいものなのだと思うのです。しかしこの時は様子が違ったんですね。あろうことかピネハスの妻は待望の赤ちゃんが生まれたというのに、子供に関心も寄せず気にも留めなかったというのです。それほどまでに彼女の受けた衝撃は、私たちの想像をはるかに超える大変深刻なものだったのではないでしょうか。やがて口をついて出てきた言葉は、さらに私たちを驚かせる深刻なものでありました。21節の前半をお読みいたします。彼女は栄光がイスラエルから去ったと言って、その子をイ・カボデと名付けた。カボデというのは栄光という意味ですけども、イというのはいくつか意味がありまして、否定詞の場合はない、疑問詞の場合はどこに、感嘆詞の場合はああとも訳せる単語なんですね。ですから直訳すると、栄光がない、栄光はいずこに、ああ栄光となるわけですが、いずれもこの時の彼女の悲痛さを言い表すのには十分すぎる表現なのではないでしょうか。本来ならば人生で最高に幸せな瞬間であったはずの日に、彼女は失意の中で命を落としたのでした。それはあまりにも悲しすぎる結末だったのです。でも一つだけ慰めなのは、このあとこの時生まれた赤ちゃんイ・カボデ君はちゃんと命が守られて、すくすくと成長していったということなんですね。このイ・カボデと名付けられた男の子がその後どのような人生を歩んだのか、詳しいことは何も記されていませんから分かりません。でもこのあと第一サムエルの14章でもう一度彼の名前が登場するのです。ああ生きててよかった、そう安堵したのは私だけではないかと思います。つまりこのことというのは、どんなに目の前の現実が悲惨なものであったとしても、そこにも 必ず希望の光を備えていてくださる神の憐れみがあることの何よりの証なのではないでしょうか。今私たちはコロナ禍にあって先行きの見えない不安の中に置かれています。でもそれでも神様はこの状況の中にも希望の光である恵みを備えてくださっているのだということを今朝の御言葉は私たちに指し示しているのではないでしょうか。今朝は最後にそんな主の備えし素晴らしい恵みに注目をしましてこの説教を閉じたいと思います。それでは改めて今朝の20節の御言葉をお読みいたします。彼女が死にかけているので彼女の世話をしていた女たちがしっかりしなさい、男の子が生まれましたよと言ったが彼女は答えもせず気にも留めなかった。主の備えし恵みの一つ目は共に支え励まし祈り合うことのできる兄弟姉妹の存在であるということです。この女性が失意のどん底で死にかけていた時も彼女は決して一人ぼっちだったわけではなかったことがわかります。何とかして彼女を励まし勇気づけようとする女性たちの姿がそこにはあったのです。私たちも今コロナ禍にあって失望とまでは言わないまでもさまざまな不安と恐れの中に置かれているのではないでしょうか。私も特に4月の上旬頃はいわゆるコロナうつに陥りましていつも以上に神経が過敏になっていたことを思い出します。ちょっと喉に痛みを感じたりしますともしかしてコロナに感染したのではないかとすぐ不安に陥ってしまいましてこのまま悪化したらどうしようかもしかしたら本当に死んでしまうということがあるのではないかと自分でもびっくりするぐらいの不安と恐怖に襲われてしまったんですね。いやそんな大げさなと楽観視しようとする自分がいる一方で万が一のことをあれこれ考えてしまい何より死ぬことを恐れている自分の姿がそこにはあったのです。そしてそんなにも怯えている自分が本当に情けなくて余計に落ち込むという経験をしたのでした。私たちクリスチャンには永遠の命が与えられているのだから死は決して恐怖ではないのだと頭では分かっていてもいざ自分自身のこととして死の問題と向き合った時に恐怖に怯え夜もなかなか寝つけないでいるどうしようもなく弱い自分がそこにいたのです。正直こんな人間が伝道者として奉仕をさせていただいていることに申し訳なさを感じてしまいました。でもその時に私の心を解きほぐしてくれたのは同じように不安を抱えそれを正直に分かち合ってくださる兄弟姉妹の存在だったのです。こんなに不安を感じているのは自分だけじゃなかったんだ。そのように思えたことがどれほど心癒される経験となったことか。今回のコロナの問題は大変深刻な問題ですけども、それでも私たちはたった一人でこの問題と向き合っているのではないのだということを改めて実感している次第です。今私たちは一緒に集まっての礼拝をお捧げすることはかなわない状態にありますけども、それでも私たちには共に支え合い、励まし、祈り合うことのできる主にある兄弟姉妹の存在が与えられています。 これは神様の与えてくださった本当に大きな恵みなのです。主の備えし恵みの二つ目は、どんなに暗い現実にも決して輝きを失うことのない福音のメッセージ、喜びの知らせがここにあるということです。今朝の20節で、彼女の世話をしていた女性たちの励ましの言葉に今一度注目してみたいと思います。しっかりしなさい、男の子が生まれましたよ。実はここでしっかりしなさいと訳されている言葉は、恐れるなとか、恐れることはありませんとも訳せる単語なんですね。神様は恐れに支配されやすい私たちに、恐れるな、しっかりしなさい、そのように語りかけ、あらゆる場面で励ましを与えてくださるお方なのです。ところで、この時の女性たちの語った励ましの言葉、どこかで聞き覚えがないでしょうか。そうです。あのルカの福音書2章で、羊飼いの前に現れた御使いの語った言葉と非常によく似ているのです。ルカの福音書2章10節から11節の鍵括弧の中をお読みいたします。恐れることはありません。今私はこの民全体のための素晴らしい喜びを知らせに来たのです。今日ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになりました。この方こそ主キリストです。突然のまばゆい光に怯える羊飼いたちに、御使いは恐れることはありません、救い主がお生まれになりましたよと彼らを励まし、その喜びの知らせを語ったのでした。ちなみにこの直前の9節には、羊飼いが恐れた理由について、主の使いが彼らのところに来て主の栄光が周りを照らしたのでと説明されています。羊飼いはその光を自分たちを襲いにやってきた強盗たちの松明の光と勘違いをして恐れたわけですけども、実はその光の正体とは主の栄光だったのです。このあと羊飼いは大急ぎで生まれたばかりの救い主イエス様に会いに行くんですよね。そして救い主と出会った彼らは、恐れの感情から一転、神への感謝と喜びに包まれて、神をあがめ賛美しながら帰っていったのでした。今朝の場面で死にかけていたピネハスの妻に語られた言葉は、しっかりしなさい、男の子が生まれましたよとの喜びの知らせでありました。しかし彼女は、栄光は去ったと絶望したのです。この両者の違いは大変に大きなものだと思います。羊飼いは目の前の現実ではなく、喜びの知らせに信頼し、この女性は目の前の現実にとらわれて、喜びの知らせに耳を傾けることができなかったのですから。本来なら私たちも、ある意味でこの時のエリア・ピネハスの妻のように、失意の中で死ななければならない存在だったのです。でも神様は、恐れることはない、あなたのために男の子が、救い主が生まれたのだからと、ご自分の一人子イエス様を差し出してくださったのでした。人間的に見るならば、イエス様の十字架の死は敗北であり、失敗であり、挫折でしかない絶望的な出来事でありました。まさに栄光は去ったというべき現実だったのです。しかし それは私たちの救いのため、罪の許しのためになされた大いなる御業でありました。事実、イエス様はその死の3日後によみがえってくださったのです。キリストは復活してくださった。ですから栄光は過ぎ去ってなんかいなかったのです。恐れや不安に支配されやすい私やあなたのために、キリストは人間の赤ちゃんとなって降誕してくださいました。自分では何一つすることのできない無力な存在である赤ちゃん、でもその姿は見る者の心をパーッと明るい笑顔に変える不思議な力を持っているのです。私たちの抱く悲しみや恐れの中心に、キリストは人間の赤ちゃんとなって降誕してくださいました。それは私たちを笑顔と喜びであふれさせるため、真の意味で生きるものとさせるためだったのです。目の前に広がる現実がどんなに暗いものであったとしても、決して輝きを失うことのない福音のメッセージ、喜びの知らせがここにあります。そしてこれはこのコロナ禍にあって主の備えてくださったとてつもなく大きな恵みなのです。さて、今朝はイスラエル敗戦直後という悲しみの知らせがもたらされた場面から、祭司エリとピネハスの妻という二人の人物に注目をしてまいりました。ある意味でエリの最後の姿はとても痛ましく残念な印象を禁じ得ないものでありました。でも彼の心はまっすぐに神様の方向へと向いていたんですよね。確かにかつては神様よりも息子たちを恐れ敬い、子供を優先する形ばかりの宗教指導者だったのかもしれません。しかし今や心から悔い改め神に立ち返った彼は、その信仰の目を大きく見開き、本来人間が第一とすべきものを正しく第一に求め、神を恐れ敬う信仰の生涯を全うしたのでした。またエリの嫁であるピネハスの妻が経験した悲しみは、思わず言葉を失ってしまう想像を絶するものでありました。私たちも今はコロナ禍にあって、あるいはその置かれているさまざまな状況の中で、思わず目の前が真っ暗になってしまうような深い悲しみや苦難に直面することがあります。でもどんなに長いトンネルにも明るくまぶしい出口があるように、この暗い現実の中にも決して輝きを失うことのない神様の助けと憐れみの御手があることを忘れないでいたいと思うのです。そのためにこそ神様は私たちに素晴らしい恵みとして、主にある兄弟姉妹の存在と何より救い主イエス様を与えてくださったのですから、しっかりしなさい、男の子が生まれましたよ、恐れることはありません、救い主がお生まれになりましたよ。私たちが携え行くものとは、もはやこの時の兵士がもたらした悲しみの知らせなのではありません。素晴らしい喜びの知らせなのです。ぜひ私たちは今週もこの素晴らしい喜びの知らせを携えて、共に主を第一に求めつつ、その一歩を踏み出していこうではないでしょうか。皆さんお一人お一人の上に神様の祝福が豊かに注がれますように。 どうもありがとうございました。